朗読の時間です。この時間は150年前の明治2年、1869年にパリで出版されたドイツの考古学者ハインリッヒ・シュリーマンの諸著作、シュリーマン旅行記新国日本をお聞きいただいております。今日はその第8回、朗読は私、松平沙友です。2、3ヶ月前にもヨーロッパ人によって指揮されたシナ人ジャンクが夜中の3時、香港港の真っ只中でスペインの大型船を攻撃したことがあった。あっという間もなく200人以上の海賊が甲板に踊り込み、一方スペイン船の乗組員はわずか20人だった。それでも乗組員は皆短刀を使うのに長けていて、17人の海賊を殺し、1時間半にわたって無駄ない戦いを持ちこたえた。周囲の船はどれもスペイン人たちの救いを求める声を耳にしていたが、何を言っているのかわからなかったし、どうせ牛はもめぐらいのものだろうと鷹をくくっていた。まさか海賊が港の中まで入り込んで、しかもイギリスの大艦隊や砲艦に囲まれた商船を襲おうとは夢にも思わなかったのである。だから誰一人としてスペイン人たちを救おうとしなかった。夜明けに海賊たちは当初の目的を果たすことができないまま、水夫一人を傷つけただけで逃走した。香港の港を立って途中で行方知れずになる商船の9割までが、海賊に身ぐるみ剥がれたり、船に穴を開けられたりしたものと思って、まず間違いない。第4章、江戸上陸。上海から東洋蒸気船会社所属の蒸気船北京号に乗り、日本の横浜へ向かった。北京号は優れた蒸気船であったが、たった3日足らずの行程に100テール、900フランも支払わなければならなかった。快適な旅の後、我々は6月1日朝6時、日本で最初の小さな岩ばかりの島が見える地点に到達した。私は心躍る思いでこの島に挨拶した。これまで方々の国でいろいろな旅行者に出会ったが、彼らは皆感激しきった面持ちで日本について語ってくれた。私はかねてからこの国を訪れたいという思いに身を焦がしていたのである。朝10時、標高833メートル、しかも盛んに活動をしているポツンと孤立した揖保ヶ島火山、現在の鳥島のすぐ近くを通った。円錐型の大きな上部火口から盛んに噴煙が立ち上っていた。また東側の山腹にできた第二火口からは、煮えたぎった溶岩が幅広く流れ出し、4キロメートルほど先の海に注ぎ込み、遥か彼方まで海を煮えたぎらせていた。噴火は遠雷に似た地鳴りを伴っていた。蒸気船の外輪の音に怯えたトビウオが群れをなして波の上に飛び跳ねていた。200メートルから600メートルも宙を飛び、また海中に潜る。遠目にはまるで水鳥のように見える。時折何尾か甲板に落ちて逃げようとするところを乗組員がすかさず捕まえた。このトビウオはオランダニシンの2倍もあって、しかもこの上もなく美味だった。シナでも日本でもこの魚を食べる。正午から午後7時にかけて、船は美しい景観を見せる九州本島に沿って進んだ。山並みが海岸線に迫り、熱帯の鬱蒼とした木々に覆われていた。我々の船の乗組員は、シナ人、マレー人、ラスカール人、インド・ボンベイ出身のヒンズー教徒、マニラ原住民、イギリス人、モカ出身のアラブ人、ザンジバル出身のアフリカ黒人たちで、特に黒人たちがもっぱら釜焚きに従事させられていた。 中央アフリカの焼けつく太陽のもとに生まれた彼らは、蒲田木場の摂氏 65.5 度もの熱気にも長時間耐えることができるからである。一等船客は18名で、ほとんどヨーロッパ人だった。6月3日午前10時ごろ、150マイル彼方に有名な火山富士山を望む。標高4725メートル、3776の誤り。万年雪に覆われた山頂が遥か雲の上にそびえている。富士山は日本の霊山で、各地から巡礼者が訪れる。船が横浜に近づくにつれて、我々はこの火山をよりはっきりと目にすることができた。横浜と富士山との間はわずか80マイルである。午後4時、椿、南房総南端と相模、三浦半島の両岬の間を通って、奥行き34マイルの広大な江戸湾に入った。夜10時、横浜港に投病。翌6月4日、私は上陸のため早起きした。甲板に登ると、自分がもはや中国にいるのではないということを実感した。中国では、蒸気船が入港するたびに、舳先に2つの大きな目玉をつけたペンキ塗りの汚い小舟が群がってきて船を囲んでしまう。小舟を操るのは、いつも赤ん坊を入れたカゴのようなものを背中にくくりつけた女が2人とか、便髪をくるぶしまで垂らした男と幼児を背負った女とかであった。ところがここでは屈強な男2人を乗せた小舟がただ1艘浮かぶだけである。彼らが身につけているものといったら、1本の細い下帯だけで、そもそも服を着る気があるのかどうか怪しまれるくらいだ。しかし彼らは体中、首から膝まで赤や青で竜や虎、獅子、それに男女の神々を巧みに入れ墨しており、さながらジュリアス・シーザーがブルトン人について語ったところを彷彿させる。すなわち彼らは衣服こそまとっていなかったが、少なくとも見事に体を彩色している。髪型も隣人であるシナ人のそれとは随分違っていた。額から頭頂部まで3インチ、7.6センチほど反り上げ、残りの髪は編まずにたっぷりポマードをつけて、一本の白い紐、元結いで結び、さらに 2.5 インチ、6.4 センチくらい後方で折り曲げて、頭頂部で再び紐で結びつけられるのである。その結果、曲げ先が反り上げた頭のちょうど中央、額から1インチ、2.5 センチほどのところで、管の形で残ることとなる。ちょんまげ。これは貧しい船頭、人足から最も裕福な大名、日本の封建諸侯に至るまで共通した髪型で、日本の男子に他の結い方はない。日本の小舟には色が塗ってない。なぜか。奇妙なことだが、日本人は小舟だろうと大舟だろうと決して色を塗らない。彼らは他のどの国の経験とも合致しないのだが、船は色を塗らない方が持ちがいいと考えているのである。さらにシナ人なら忘れることのできない船首の2つの目玉が日本の小舟にはない。私が小舟に荷物を持って乗り移ると、二人の男は横木の先端に固定されて回転を支えるようになっている小さな軸にぴったり合う長い炉を使って漕ぎ出した。この炉は船底に縄で縛り付けられていて、船頭たちは船の後部で縦にそれを動かした。彼らは舵を必要としなかった。船頭たちは私を埠頭の一つに下ろすと、天保と言いながら指を4本かざしてみせた。老人として4天保船13数を請求したのである。これには大いに驚いた。 それではギリギリの値ではないか。信濃の船頭たちは少なくともこの4倍はふっかけてきたし、だから私も彼らに不平不満はつきものだと考えていたのだ。上陸するや人足が2人やってきて、私の荷物を竹竿に吊り下げて運ぼうとした。だが彼らの体、とりわけ手足はほとんどかさぶたで覆われており、ひどい海鮮にかかっているのが見て取れた。そこで2人を追い払い、皮膚病に侵されていないものを探したが、誰もいなかった。不当に人足は多いが、皆皮膚病を患っていた。30分も待って、やっと病気にかかっていない男を2人見つけた。彼らは私の荷物を税関まで運んだ。日曜日だったが、日本人はこの安息日を知らないので、税関も空いていた。二人の管理がにこやかに近づいてきて、おはよう、おはようと言いながら、地面に届くほど頭を下げ、30秒もその姿勢を続けた。次に、中を吟味するから荷物を分けるようにと指示した。荷物を解くとなると大仕事だ。できれば免除してもらいたいものだと、管理二人にそれぞれ一部、2.5 フランずつ出した。ところがなんと彼らは自分の胸を叩いて、日本息子、これは日本男児の言いか、日本息子と言い、これを拒んだ。日本男児たるもの、心づけにつられて義務をないがしろにするのは尊厳にも劣るというのである。おかげで私は荷物を開けなければならなかったが、彼らは言いがかりをつけるどころか、ほんの上辺だけの検査で満足してくれた。一言で言えば、大変好意的で親切な応対だった。彼らは再び深々とお辞儀をしながら、さいなら、さようならと言った。税関から私は二人の人足を連れて居留地のホテルへ向かった。ホテルは八重椿の群れ咲く庭の真ん中にあった。八重椿は日本原産の花で、よく庭にまとめて植えられている。また森の中や道に沿った生垣には、一重や野生の椿が見られる。椿の実からは極上の紙油が取れる。八重椿は高させいぜい3メートルから7メートル。3月か4月に花が咲き、一方一重椿は12月か1月に花を開き、丈も8メートルから13メートルに達する。幹の太さが30センチもあるものも見たことがある。ホテルの新しい部屋に落ち着いてから、横浜の街を見物に出かけた。1859年には小さな漁村だった横浜も、今や人口1万4000人を数える。道路はすべて採石で舗装されていて、幅10メートルから20メートル。青みがかった瓦葺きの木造2階建ての家が道に沿って並んでいる。家は昼間は道路に面して開かれ、夜は木戸によって閉ざされている。時々練り土で作られた完全な耐火建築の家、土蔵造りも見られる。これは次のような方法で建てられる。まず木造家屋を建て、ついで練り土でそれを覆い、壁と言わず屋根と言わず藁を加えた泥で一塗りする。この最初の塗りが乾くとすぐに2回目を塗り、さらに3回4回と壁が50センチから70センチ、屋根が17センチくらいの厚さになるまで塗り続ける。次に非常に硬い素焼きの瓦で屋根を拭き、壁の外面を煮皮と紙で覆い、さらに黒漆を塗りつける。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本第8回。朗読は私、増田康友でした。この続きは明日のこの時間に。なお、この作品には、現在の放送では使われない言葉が含まれていますが、原作の歴史性を尊重し、そのまま朗読しました。